ではですね、私の方からは、ジェピニックアップデートとエピニックアップデートということで喋らせていただきます。ジェピニック IP 事業部の中川幸喜と申します。よろしくお願いします。最近自己紹介やってなかったんで、軽くやっておくと、ジェピニックに入ったのが2018年末ぐらい。だから実質2019年から、入って、だいたい7年、8年ぐらい経ったって感じですかね。はい、一貫して、IP 事業部におりまして、普段は、このエピニックとのコミュニケーションだったりとか、エピニック含めた RIR のポリシーをかけたりっていうのをやったりとかしています。あとは、普段皆さんと近いところの業務で言うと、先ほど、アキラさんの、方でやってた資源管理教室の、中でもありましたが、IP アドレスの移転なんかも、私の方で担当させていただいて、申請処理なんかもやっていたりとかします。はい。それで、まずは、JP ニックアップデートの方から喋っていきたいと思います。はい。まず最初ですね。036の01ということで番号振ってありますが、JP ニックにおける不一致正確性向上の現象ということで、さっきの説明でもありましたが、ワーキンググループを作ってやっておりました。アビューズ問い合わせ先に対する正確性を検証するという、検査を実施するという、ものでございます。これに対してですね、提案への対応として、まずワーキンググループでの議論が行われました。で、それが完了して、次 JP ニックのデータベースにアビューズの項目、これはすでに追加されてます。で、2022年の8月からこちら追加されております。で、次、登録された内容について、チェックしましょうと、検査をしましょうっていうのを次、実装を目指して今動いているところでございます。で、当初は23年度というところで目指していたんですけれども、なかなか、実装ちょっと進んでいないところでして、なんとかですね、今年26年度で、これを開始できるように現在準備を進めておりますので、もうしばらくお待ちいただければと思います。はい。これに合わせてですね、アビューズの登録状況、気になる方もいらっしゃるかと思います。こちらのデータは、まず前回、JPOPM で発表した時の、データになりますね。ほとんど。割振りの方はもともとアビューズの項目があったので登録進んでるんですけども、VO の割り当てとかを見ていただくと、なかなか、アビューズ未登録な部分が9割以上というところで、登録が進んでないと。V6 の方は多少 VO よりは状況はマシに見えるんですけども、まあ、全体の母数が少ないというところもありまして、若干、20%超えて30%いかないぐらいかなっていう形で割り当ての方も登録が進んでるというような感じです。で、AS に関しては、まあ、10%切るというところで、まだまだこれから、登録していただく必要があるかなという状況かなと思います。で、ここから半年経ちまして、どのように状況が変わったかと言いますと、あんまり変わってません。はい。残念ながらというところでございますので、ですね、ぜひぜひ、皆様へのお願いといたしまして、アビューズの登録、割振りだけに限らず、割り当ての方にも、ぜひ登録をお願いいたします。で、現在、必須項目とはなってないんですけれども、状況を見て、必須にしていく、想定になっております。ですので、まずはこの必須になる前に、ご自身などです、ちゃんと、アビューズの項目登録されてるかなっていうのを改めて確認いただければと思います。で、情報変更のご手続きに関して、まず管理指定事業者の皆様の場合は、担当されている方に、ご依頼いただきまして、ウェブ申請システムから申請していただくっていうのが一番簡単なんですけども、もしアドレスの数多くてちょっと作業大変だよっていう場合には、一括での登録っていうのも、数に応じて、JP ニックの方でもやっておりますので、その場合は、IP アドレス担当までご相談いただければなと思います。で、プロバイダーさんから IP アドレスの割り当てを受けている方に関しましては、そのプロバイダーさんに、ご依頼いただくことによって、そこからまた JP ニックに申請を出して、登録するっていう流れになってますので、プロバイダーさんにご相談いただければと思います。はい。ということで、次が、これ JP ニックアップデートの最後ですね。AP ニックミーティングでコンセンサスとなった提案ということで、ご紹介したいと思います。最後、実装となった AP ニックミーティングでコンセンサスとなった提案については、154と156があります。まず1個目、154が、Resizing of IPv4 Assignment for the IXPs ということで、IXP 向けの、割り当てサイズの変更ということで、もともと IXP さん向けに対して割り当てが行われる IPv4 アドレスのサイズとして、スラッシュ24がスタンダードサイズと なっておりましたが、これをもう少し小さくても、運用できるだろうということで、スラッシュ26に持っていくという形に、な提案だったと思います。で、もう一個の156、アサイメントオブテンポラリー IP リソーシーズ。IP リソースの一時的な割り当てということで、こちらはですね、各種イベントだったりとかで使われるような一時的な利用用途で使われるアドレスのために、専用のプールを設けて、そこから、アドレスを払い出そうと。で、まあ、イベントが終わるたびに返してもらって、そのプールからまた次のイベントに貸したりとかって、そういう運用をしていこうというような提案でございました。で、これが、実装されまして、すでに AP Nic でのステータスとしては、すでに実装済みということになっています。で、各提案に対しての対応としまして、JP Nic でも、実装を、しなければならないと、フォローする形になっております。なので、JP Nic の文章の方も、改定を進めているところでございますが、すいません、まだちょっと、をつけてないというところで、ございますが、ただしですね、156の方に関してはすでに実績もできておりまして、JP Nic で主催しておりますインターネットウィークだったりとか、あとはジャノグさんの方でも、ネットワーク等への短期間の割り当てっていうので、すでに、スラッシュ24だったりとか、V6 のスラッシュ32っていうサイズで短期の割り当て、すでに行っているというような実績がございます。はい、以上が、JP ニックアップデートとしてご紹介でございました。はい。では、ここからはですね、AP ニックアップデートということで、先ほど村田さんの方にですね、ご経験を、お話しいただきましたが、私の方からは主に、まあ、ポリシー中心にですね、アプリコット、AP ニックアンファレンスのご紹介も含めて、お話しさせていただければと思います。はい、この辺はちょっと概要を繰り返しちゃう形にもなっちゃうんですけど、まあ、今年の2月に、行われました、アプリコット2016、AP Nic 61というところでございます。インドネシアジャカルタでの開催というところで、調べたところ、前回、インドネシアジャカルタで開催されたのは、AP Nic 40、2015年以来ということで、まあ、大体10年ぐらい。で、ぶりに、インドネシアで開設されたというところでございました。で、参加方法は基本的にはまあオンサイトなんですけども、一応ズームだったりとか、YouTube ライブっていう形でも提供してまして、それらの方法でオンラインでも、視聴することができます。参加国数としては54カ国で、現地参加者数が、今回1044名で、オンラインのみが60名という形になりました。で、この参加者数、まあ、ジャノグの数とか聞いてると、まあ、1000ちょっと少ないのかなって思われるかもしれないんですけども、この、アプリコットエピニックっていうカンファレンスの中ではですね、去年度が、878名で、これでも、このアプリコット2015の時も、前回から100人以上増加しているというところで、かなりこう右肩上がりに、参加者数を増やしているというところで、今回ついに1000人突破という、数字になりました。今後も、このアジア太平洋地域で、インターネット盛り上がっていくと思いますので、参加者はどんどんどんどん増えていくのかなというところ、まあ、期待半分、不安半分というようなところかなと思います。はい、現地の様子です。まあ、1000人来たというところもあって、非常に、盛り上がって、ホテルのロビーでしたけども、皆さんご飯食べながら、ワイワイガヤガヤしている様子が見れると思います。で、会場内でもこのような形で、席かなり埋まりまして、皆さんで、セッションを視聴したりとか、マイクの前に行って、話をしたりとか、こういった写真ですね、AP Nicが用意しているフリッカーというサイトの方でアルバム公開されてますので、写真ぜひ、様子が気になる方は見ていただくのがいいのかなと思います。一番この端っこにある、日本人での写真もですね、たまたまフリッカーの中にあったので拾っておきました。はい。で、プログラムについてですね、ここも、改めてっていうところはそんなに詳しくは喋れないんですけども、どんなものがあったかっていうのを一応書いております。ワークショップの、実機はですね、V6 デプロイメントっていうようなプログラムがあったりとか、プラクティカルバーチャライゼーション、アドバンスド BGP など、各テーマに沿って、ワークショップっていう形で手を動かしながら、学んでいくような、時間になっております。それに対して、その後の1週間ではカンファレンスウィークということで、講義形式で、お話を聞きながら学んでいくというような時間が多く、あとは、ディスカッションを含めてやっていくというようなものになっています。SIG はですね、スペシャルインタレストグループということで、決まったテーマで毎回、ディスカッション、 行っております。コーポレーションシグ、ポリシーシグ、NIR シグ、ルーティングセキュリティシグということで、各シグが、それぞれのテーマについて、議論を行っております。それからですね、アプリごとですので、テクニカルなセッションも多く行われまして、まあ、ファーストセキュリティ、それから LT なんかも行われております。それに加えてですね、最近は、ガバナンスという面も、各種セッション多く、開かれてますので、ICP2 だったりとか、SIG ガイドラインだったりとか、レビューっていうところも、行われてます。また、アプリコットは、ピアリングフォーラムなんかも行われますので、ピアリングに関して、携わられる方も多く参加されているイベントになっております。はい、すべて喋っていくと、キリがないところではあるんですけれども、大体こんなことをやってるよっていうところでございました。はい、ここからは、ニュース的なお話になります。はい、今回ですね、アプリコット2026で、EC の、改選というところが行われました。で、今回はですね、現職から、3名、7席あるうちの3名が、改選というところになりまして、4名の方が立候補されました。で、現職が3名と新人がお一人という形で、立候補されまして、ここには載ってないんですけども、新しく、新人の方で立候補されたのが、元 AP ニックで、マネージャーをやられてたカラさんという方が、今回新しく EC 候補として、選挙に立たれたんですけども、結果としましては、現職の3名が、通っております。上から行きますと、フィリピンのグローブテレコムでピアリングやられておりますアーチーさんという方。それから、香港アカマイテクノロジーズの技術者である、カムジーさん。そして最後に、バングラデシュの、ファイバーアットホームリミテッド、バングラデシュインターネットの父と呼ばれるスモンさん。はい。この3人が、今回再選という形で通っております。はい。そうですね。次、アプリコット2027ではですね、日本から、理事をやられております IIJ の松崎義信さんも改選になりますので、選挙の際にはぜひご協力をいただければなと思っております。はい、それからですね、エピニック EC に関する定款変更についてということでこちら、お書きしましたが、エピニックの EC の任期に関して、定款変更をしようじゃないかということで今回投票が行われております。過去ですね、エピニック58、2024年ですね、ニュージーランドの時ぐらいから、議論が開始されまして、まあ、現在、このエピニック EC の任期がですね、2年間になっております。で、この2年間の任期を、まあ、ちょっと短すぎるんじゃないかというところで3年に伸ばそうというところと、加えて、連続で今までは、できたんですけれども、この任期っていうのを、まあ、3期9年までという形で、上限を設けようというのが今回の提案のメインのところでした。で、今回ですね、一応投票の形式としましては、決議案1という形で、この、2年から3年という部分と、3年、3期9年という部分を、決議案1としまして、決議案2の方では、まあ、それに伴う、ドキュメントの、用語の変更だったりとか、文書番号の付与だとか、そういった部分を、変更、提案いたしまして、決議案2という形で、投票が行われました。一応3分の2で、全体の、3分の2票で、有効というところになるんですけども、賛成票は、今回見ていただくとわかるんですけども、1700票以上というところで、大多数が賛成になりまして、今回の提案は両方とも可決という形になっております。はい。ここからがですね、いよいよポリシーの話に入っていきたいと思います。まずは、ポリシーシグのコンセンサス確認の方法が今回から、変更になりました。現地の場合はですね、コンセンサス、挙手で確認をするので、いつも通りというところなんですけど、今まで、オンラインの方ではですね、コンファーっていうエピニックの独自のシステムを作っておりまし、使っておりました。ただですね、今回から、ズームポールということで、完全にこのズームに参加している方だけしかこれ使えないっていう形になったので、今回は残念ながらお役御免というところで、ズームポールに変更になっています。で、これ、まあ、変更の意図はどういうところなのかなっていうのは、これは自分の推測にはなってしまうんですけれども、今までコンファー、画面に映して、こう、 変化を楽しむみたいな使い方もできてたんですけども、まあその一方で、コンファーに現地にいる人たちがぼちぼち入れちゃうと、意見を表明するっていうところ、声に出して言うっていうところが、なくなっちゃってたのかなっていう。ところも感じまして、まあなので、あくまでこの、投票システムっていうのはオンラインから参加する人たちの意思を表明するものにして、まあ現地で意見ある人はなるべくマイク立っていようよっていうところが、まあ活性化っていうところで、狙いなんじゃないかなと、見込んでおります。はい。で、ここから、アドレスポリシーに関する議論ということでお話ししていきたいと思います。今回の、オープンポリシーミーティングでは2件の提案について議論が行われました。まず、プロップ164が、IPv6 最小割振サイズの変更。168が、IPv4 アドレスの最大割振サイズ拡張。ということで、これからお話ししていきたいと思います。はい。まず最初が164です。IPv6 最小割振サイズの変更ということで、シンプルに申し上げますと、こちら最小割振サイズ。現在はですね、スラッシュ32というサイズになってますが、これをスラッシュ36に、まあ、小さくしようと、数を少なくしようというような変更を提案しております。で、この目的として提案者が述べているものとしては、現行のスラッシュ32っていうサイズで割り振りが行われてしまうと、まあ、サイズが大きすぎるので、まあ、いらない分までもらっちゃうと。で、その時に、まあ、スラッシュ36だけでいいんですって言って分配を受けようとすると、まあ、割り振りの最小サイズがスラッシュ32なので、スラッシュ36だと割り当てしか受けることができない。そうなると、36で割り当てを受けられたら、その先に再割り当てができないので、フーイズに、正確なレコードが登録できないじゃないか。ということで、まあ、その点指摘しまして、そのために、スラッシュ32っていうサイズをスラッシュ36に引き下げてほしい。で、まあ、正確にフーイズに情報が登録できるようにしたいんだっていうことをおっしゃってました。で、こちらの提案ですね、前回のエピニック60でも、提案されて、いたんですけれども、ちょっとこの、登録情報が正確じゃないとかっていうところを提案者が非常に、強調しながら喋ってたので、なかなかこう、議論の中でこう、シチュエーションが理解されないっていうところが大きくてですね、コンセンサスには至らなかったっていう経緯がございました。それを踏まえて今回、議論もさらに行われたんですけれども、このスラッシュ36の割り振りができることによって、アドレス維持量を結局のところは削減したいんじゃないか。まあ、32か36に下がることによって、まあ、V4 の持ってる量にもよったりもしますけれども、まあ、お金を安くしたいんじゃないのっていうところをちょっと気にされている方っていうのもいらっしゃいました。で、ただ、アドレスポリシーっていうのはお金の部分に関しては、決める立場にないっていうのが、というものですので、ここは、過去に、プロペ159という提案でも同じような提案がございまして、まあ、お金のことはポリシーの中で決めるものではないよねっていうところは確認されていたので、まあ、改めて確認として、発言されました。で、それに加えて、スラッシュ32の割り振りに関して、ですね。あ、ごめんなさい。二つ目のポイントのところをご説明したいと思います。で、こちらはですね、スラッシュ32の割り振りが現在できるというところになってますけれども、まあ、余分であろうと、スラッシュ32もらっちゃって、割り振りでもらっちゃって、レコード登録すれば普通に使えるじゃんと。別に余分だろうともらっちゃえばいいじゃんっていう考え方ができると思うんですけど、まあ、この提案者の目的としては、IPv6 アドレスであろうと余分なものを渡したくないと。まあ、節約性をしっかり持って V6 アドレスも分配したいんだっていうところが、多分最終的にやりたいことだったんじゃないのかなというふうに受け取っております。まあ、V6 アドレスに関して、まあ、節約っていう部分を、この提案者は重視したいんだっていうところだったんですけども、会場の考え方としましては、経路修正っていうのが V6 アドレスの場合は、より重視されるっていう部分もありますので、その辺のバランスを考えたときに、今、スラッシュ32っていうサイズで決まってますけども、これを変える必要性っていうのは本当にあるのかっていうところで、まだちょっと疑問符が残る形になるのかなと思います。 はい。でですね、今回この提案ディスカッション行われたんですけれども、提案者のリクエストの方でですね、コンセンサス確認は行いませんでした。はい。まだ次回以降も引き続きちょっと議論を揉みたいというところでしたので、一旦持ち帰りというところで今回このディスカッションは終わっております。まあ、次の、インド、ムンバイだったりとか、香港のタイミングで、議論が、再び出てくるのかは、ちょっと要注目かなというところになっております。はい。続いて、168の方に行きます。IPv4 アドレスの最大割り振りサイズ拡張ということで、こちらはですね、逆に、V4 アドレスの方で、最大割り振りサイズを23から22に、大きくします。数増やします。っていうところを提案しております。で、それに加えていくつか条件をつけておりまして、下に書いておりますが、新規申請者に限らず、既存の契約組織でも、もし、今持っている IPv4 アドレスの総数が、スラッシュ22よりもちっちゃい場合には追加申請を可能とします。で、移転でアドレスを放出した組織は、追加申請はできません。で、追加割り振りを受けた組織は、すべての割り振りアドレスを対象にして、持っているアドレスすべてに対して、追加で割り振りを受けた日から5年間、移転を禁止しますと。で、そして、利用可能な、プールが枯渇した際には、新たにスラッシュ16を、IPv6 移行用として、プールをします。で、そのプールから、割り振りが行われた場合には、そのアドレスは移転を禁止しますと。で、不要になった場合には、このアドレスは APNIC へ必ず返却しなさいというようなことを条件として定めておりました。はい。目的としましてはですね、現在 APNIC の IPv4 アドレス分配っていうのは、利用可能プールというところから分配が行われています。103、最後のスラ8と呼ばれるものですけども、こちらもですね、すでにほとんどが、分配されまして、1回、割り振りが行われて返ってきた、返却されたアドレスっていうのを今再利用として使われている状況です。ただ、このアドレスたちも、それなりに数はありまして、現在のペースで、分配されると、このプールが完全に枯渇するっていうのが2035年ということで、あと9年か。はい。9年ぐらいはなんとか持つんじゃないかと言われています。で、まあ、提案者の意図としましては、そんなに先まで V4 の分配続ける必要はありますかっていうところを、問うような提案だったのかなと思っています。まあ、不明な将来の、どこかの誰かではなくて、今目の前で必要な人たちに、IPv4 アドレスを配っていく方がいいんじゃないかと。で、ニーズを満たすことによって、今までこう市場が停滞してた、移転だったりとか、リースだったりとかに頼ってきた人たちが、ここでアドレスを手に入れることによって、正しい方法でアドレスを手に入れ、移転だったりとか、リースだったりっていうのを、減らしていくっていうような考え方を提案者はしていたと思います。はい。会場の意見としてはですね。はい。まず、根底として、リースを減らしたいっていうところは、賛成できるんじゃないかなというような、風潮はできてるのかなと思います。で、それに対してですね、IPv4 アドレスポリシー策定の際に、これまで根底にあったのは、やっぱり後発の企業に対して、不利な部分っていうのは必ず作らないこと。で、IPv6 を導入するための IPv4 アドレスだよっていう考え方っていうのは、根底に、あり続けているっていうのは忘れないでほしいっていうのが、あったかと思います。IPv4 アドレスの、早期な完全枯渇っていうのは、やっぱり IPv6 の実装にとって、プラスの効果よりもマイナスの効果の方が、大きくなるんじゃなかろうかっていうところが見込まれています。で、また、現状のサイズについても、まあ、ある方からのコメントでは、スタートアップにとってスラッシュ23っていう今の512アドレスですかね。で、このサイズっていうのが、まあ、必要最低限、まあ、最低限で十分な量だと。で、まあ、これ以上必要なんであれば、移転だったりとか、ちゃんとルールの中で決まってる、正しい入手方法っていうのを使って、やっていければ、それで問題はないじゃないかというようなところも、コメントされてます。で、また、先ほどの条件としてですね、 追加割り振り受けた組織は5年間移転不可とするっていうのがあったと思うんですけども、これに対して、この移転禁止期間っていうのが、よりアドレスの流動性を下げるので、移転が、行われない分、リースが流行っていってしまう。そうなると、元も子もないというか、良くない方法が流行って、は、を流行らせてしまうことになるよねっていう、考え方も見られました。そうですね。この提案、いろんな意見出てたんですけども、賛成も一部見られましたが、中立反対が、コンセンサス確認では多数というところになりまして、コンセンサスには至らずという形で終わっております。はい。ここまでが、アドレスポリシー、今回出てきた提案についてのご紹介でございました。この後もご質問、もしあればいただければと思いますが、最後に、次回のエピニックミーティングのご紹介、先ほど前村の方からも一部出てましたが、ご紹介したいと思います。次が2026年9月4日から10日ということで、インドのムンバイで行われます。すでに参加登録の、申し込み、開始しておりますので、もし行かれる方はお早めに、申し込みをされてはいかがでしょうか。で、それ以降の、確定済みの、開催地につきましては、次、アプリコト2027が、香港。そしてその後、エピニック64が、モンゴル、ウランバートルというところまでが、すでに決定しております。で、参考のところに、エピニックミーティングどこで開催されるのっていうのは載せてあるんですけど、ここに載ってる情報は、すでに過去の情報となっておりまして、現在は、今までは、各地域ごと、エピニックの各地域内、サブリージョンごとに回してたんですけども、現在はちょっとこの、サブリージョンで回すシステムから、外れて、カンファレンスが行われているという状況になっております。はい。資料としてはここまでなんですが、最後にこれに加えて、何点かお知らせをしたいと思います。ジャノグ58、この後7月に入ってから行われるんですけども、そちらの方でも、私、アドレスポリシーについて少しお話をしたいと思っております。プログラムページを出してるんですけども、日にちとしましては、最終日ですね。ここまで言うと、7月の17の、真ん中のここですね。11時半からというようなコマでやりますので、ぜひこちらの方でも、アドレスポリシーの考え方とか、お伝えできればと思いますので、ぜひお越しいただければと思います。で、それからですね、今ですね、エピニックの方では、エピニックの活動について評価するというようなところで、年に1回エピニックサーベイというものを行っております。現在、絶賛受付中となっておりますので、ちょっと英語のみというところで、ごめんなさい、英語のみじゃないですね。日本語、もうありますね。はい。エピニックサーベイ、現在受付中となっておりますので、ぜひお答えいただければなというところでございます。はい。これで私からのお知らせは以上となります。どうもありがとうございました。
はい。ああ、コウキさんありがとうございました。はい。せっかく、詳しい、AP ニックの、それからポリシーの議論の状況を共有いただきましたけれども、何か、せっかく日本語で聞ける機会ですので、どうなってんのみたいな、会場の雰囲気どうだったのみたいな話も含めて、コメント、ご質問ある方、いかがでしょうか。あ、はい。お願いします。
すいません。質問なんですけども、過去にアプリコットを参加した際に、ごめんなさい、質問内容としては、アプリコットの参加人数が1000を超えたっていうふうにおっしゃってて、その右肩上がりの傾向があるとおっしゃってたと思うんです。で、その右肩上がりの、その背景というか、私がその過去にアプリコットを参加した時に、そのバングラデシュの方々多いなっていう印象があったんですよね。で、あと、その参加、ちょっと話がちょっと飛んでしまうんですけども、そのアプリコットに参加される方々って事業者の方が多いっていう、彼が喋ってたと思うんですけども、そうすると、ISP に割り振られた、スラ23のアドレス。で、再分配。ちょっとごめんなさい、わかんないんですけども、それをされて細かくこう、 細分化された ISP の方々が、そのある特定のエリアに多く存在していて、その方々が多くアプリコットに新規参入しているのかなと思ってたりして、そういった背景ってわかります？なぜ増えてきたのか。
そうですね。南アジアの方々が増えてるっていうのは、事実だと思います。で、まあ、おっしゃられたように、バングラディッシュの方だったりとか、インドの方だったりとか、ああいった地域、まあ、非常に、活発に活動されてますので、で、人数としてはかなり、こう、大部分を占めてくるっていうのは、あるのかなと思います。また、発言とかそういう面でもかなり、積極的に、前に立って、喋られたりする、方たちが多いのですので、まあ、そういう意味でもある意味、目立つのかなっていうところはあるのかなと思います。で、まあ、増えた経緯っていうところで言うと、まあ、難しいところもあるんですけど、そうですね、単純にそのメンバーの数として多いっていうのもそうですし、ある程度組織的に動いてるっていうところなんかもあるんじゃないかなっていうのは推測ですが、はい、あると思います。
ありがとうございます。細かく細分化された ISP が増えるっていうのはいいと思うんですけども、その代わり、一方で、きちんと管理運営するのかだとか、もしくはポリシーに準拠されなかった ISP の方々がいた場合にバンされるのかとか、そこら辺のその運営っていうのが、雑になってくるんじゃないかなっていうのも一つ懸念なんですけども、そういったことはあったりするんですか？
運営に関して、なんか、前村さんが言ったそんな感じなんで、そう、先に。
すみません。JP ニックの前村です。中井さんから、細分化された ISP が増えるっていうような言い方なさってましたけども、というよりもですね、今、新しく ISP をしようとしたら、それしかもらえないです。前は、スラ16とかもらってましたんでね。もう昔はですね。今は、最低限しか出さないようにしましょうっていうことで、あとは V6 にしてくださいっていう意味合いなんで、そこはまず、そういうふうにご理解いただかなきゃいけないところですね。で、バングラデシュで ISP が増えてることはその通りで、かつては香港とオーストラリアが、メンバー数トップだったんですけど、今、バングラがトップなんじゃないですか、確かね。違いましたっけ？トップですよね。っていうぐらい増えてるんですよ。なので、そもそも、で、マングラーはそれくらい最近増えてきたから、それくらいの小さなブロックをもらうっていうことしかできない ISP が多いというようなことです。で、ちょっとこれはまた、独自理論なんで、検証が必要なんですけども、最近、アプリコットで人数が増えているのは、ジャノグゲで人数が増え続けれているのと同じなんじゃないのかなって私はゲスがあってですね。つまり、そこに集まるとは仕事が済む。みんないるから、みたいな。そういうふうな感じなんじゃないのかなというのを今からちょっと今後検証していこうと思ってますんで、ご期待くださいということで。はい。ありがとうございました。
はい。ありがとうございます。他、よろしいですか？河村さん。アジアの話ですけど。
言いにくいことばっかりなんですけれど、はい。通信インフラアドバイザーの川村です。私が最後に行ったアプリコットは、この間の、インドネシアの方は行けなかったんですけど、その前は、まあ、ほぼほぼ毎回、もうずっと行っておりまして。で、高井さんがおっしゃられているように、結構、南アジアの方の参加者は増えているというのはすごく感じていました。というのも、パーティシパントリストを見てもそう思いますし、まあ、私行くといろんな通信事業者とミーティングするんですけど、そういった国の方々からミーティングリクエストをもらうっていうのも増えてるのを感じてました。で、本当にこうなのかどうかわからないですけど、その開催場所的に、行きやすい国で、開催、南アジアの人が行きやすい国で開催されているのが割と多いような気もしてますし、あとは、バングラデシュとか特にそうですけど、通信政策結構コロコロコロコロ変わって、ISP の数を増やしたり減らしたり、増やしたり減らしたりっていうのをこう歴史的に何度もやってきてはいるんで、変化があるとみんなやっぱりこう頑張って、あ、 俺たちもできるようになった、ちょっと頑張ろうみたいな感じは、感じているんで、その人たちの積極性っていうのは、その時々によってやっぱり感じているかなと思います。ISP の数は、インドネシアとバングラデシュ、めちゃくちゃ多いですけど、どの ISP も同じようなことができるわけじゃなくて、このライセンスレベルがかなり細分化されてるんで、それに従ってそれぞれの事情があるんで、皆さん自分も行かなきゃみたいなところがあるのかなと。一方で、日本だと ISP さんって割と似たような事業を皆さん展開されてて、できることも割と似たような感じであったりするんで、例えば JPNIC さんがこう APNIC に行って、こう情報を仕入れてきて、こう展開することである程度、ちゃんと運用が回るっていうのも、あるんじゃないかなというふうに感じておりますが、ちょっとこう、なんていうんですかね、英語とロプサイデッドって言うんですけど、こう、バランスが悪い感は出てきてる感じを個人的には感じてはいます。はい。
はい、コメントありがとうございました。はい。それではね、
じゃあよろしくお願いします。
JP ニックの川端と言います。まずはじめに、開催地の国の人は、やっぱり多いです。まずはじめに。で、今回どこだったっけ？この前は、インドネシアなので、まあ、インドネシアの人は、まあ、多い。まあ、当然、国内移動なので、まあ、気軽に参加できるよね。まあ、あとは、ローカルホストとかが参加してっていうのをこう、じゃんじゃん言って、参加するので、まあ、数としては多いです。で、まあ、皆さん、河村さんも、前村の方も言ってたように、南アジアの方が最近、こう、退去して訪れてます。京都でローカルホストやったエピニックのミーティングの時も、こう、バングラディッシュの方がこう、山のように、ビザの申請書を出してきて、みたいなのがあって、まあ、わーってなったんですけども、まあ、なんかちょっとこう、まとめる団体の方がいらっしゃって、なんかみんなで行こうぜ、みたいなので、どこの APNIC のミーティングでもなんかこう、退去して訪れるって、なんか本当にミーティング来んのかな、みたいな、なんかちょっとその話とかもしてます。で、まあ、とはいえ、まあ、ちゃんとそのミーティングに参加して、くれて、触れようとしているっていうところは、まあ、AP ニックとしても、まあ、ウェルカムだねっていうところで、まあ、受け入れざるを得ないのかなっていうような感じになってます。で、まあ、あと、河村さんおっしゃるように、なんかちょっとね、その参加者の方をどうケアするかっていうのは、AP ニック、いろんな言語でポリシー提案紹介したりとか、まあ、会場でもなんか、なんかそのサポートする人を置いたりとかっていうのは、いろいろ苦心はされているようなところで、まあ、来るだけじゃなくて、ちゃんと議論に参加してもらうとか、そのエピニックやってる人、皆さんのコミュニケーションをなんか活発にするみたいなのは、ここ、数年のエピニックのミーティング、すごい力入れてるんじゃないかな、というふうには思ってます。で、そうですね。で、あまりにもちょっと人が多くなりすぎて、春のアプリコットのミーティングっていうのは、その地域ごとのローテーションっていうのがちょっとできなくなってしまってるっていうのが現状なんですね。で、そうすると結構できるところっていうのが限られてきてて、シンガポールとか、バンコクとか、そういう東南アジアで、比較的その人が集まりやすくて、かつ交通の便がいいところ。あんまりなんかオセアニアの端っこの方に行っちゃうと、南アジアの人行けなくなっちゃうみたいなのなんで、はい、特にアプリコットの方は、4桁の人数になると、まあ、その人たちをこう収容する箱とかっていう問題もあって、その地域のローテーションっていうのがなかなか難しくなってきているっていうのが現状なのかなと思います。で、夏の IP ニックの単独のミーティングは、まだそれほど、溢れそうな感じではないので、4つサブリージョンに分けてぐるぐるしているっていうのは、まあ、継続してやっているっていうような感じです。ぐらいですかね。はい。なので、まあ、ちょっと話日本に戻すと、まあ、なかなかちょっと英語でなんかとっつきにくいな、みたいなところはあるんですけれども、まあ、JPNIC から情報提供するっていうのはあるんですが、ぜひ、まずはリモートからちょっと聞いてもらうっていうのも、はい。あるかなと思いますんで、はい。次、インド、その後、1年後は、モンゴルで、なんか珍しいとこばっかりなんですけども、はい、あわよくば現地にお越し、現地でお会いできると嬉しいなと思います。はい、コメントでした。
はい、川端さんありがとうございました。はい、それでは、中川さん、ご発表ありがとうございました。